こんにちは。今日も YouTube ビデオポッドキャスト収録していきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、お休み、カフェお休みなので、ゆっくりと外食したりとか、コーヒー焙煎したりとか、プリン作っていたりとか、自分の趣味やってたりして、すごいね、はかどったというか、自分がやり残した仕事を全部終えることができる、そんなね、一日でした。はい。いやもうね、本当にお休みがないとね、僕、せいちゃん、体調崩すので、はい。全力でね、今日は休ませていただきました。全力で休むけど、ビデオポッドキャストは趣味の一つなので、趣味は怠らないように毎日やっていこうと思ってます。はい。ビデオポッドキャストはね、毎日投稿していけたらなって思ってるので、ぜひねコメントとかください、チャンネル登録とかしてください、よろしくお願いします。はい。じゃあ今日も YouTube ビデオポッドキャストを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。まあ最近ね、すごいいい曲に、いい音楽に出会いました。僕ね、レコードとか集めるの趣味なんですけど、結構ね、現代、令和、今令和なんですけど、令和のね、時代の音楽って、いや、これタブーかなぁ。まあ、音楽初心者のザレ言だと思って聞いてくださいね。音楽、令和に出てる音楽全部同じに聞こえない？同じに聞こえない？全部。いやーこれタブーか。まあそうだよね、コーヒーも同じ味に感じるよ全部って言われたら、確かにってなっちゃうもんね。うん。だから確かにって思ってほしい。令和の時代の音楽なんかのっぺりとしてて、僕ね平成生まれなんですけど、平成初期の音楽の方が好きだなって思いながら、平成初期の音楽 YouTube とか、アワ音楽ストリーミングサービス、アワとか Spotify とかでね、探してたんですけど、やっぱね、令和初期の音楽か、レコードで聴く坂本龍一さんとかビートルズとかの音楽の方がなんか逆に新鮮っていうね、感じがしてまして、そんなことを思いながら音楽探してたんですよ。そうしたらね、いい音楽に出会った。これがね、川谷絵音さん、ゲスの極み乙女の、川谷絵音さんがね、名前合ってるかな？僕音楽初心者なんでちょっと、あれですけど、音楽聴くことについてはね、長けてますけどね。そう。川谷絵音さんのね、率いるバンド、ライさんっていうね、バンド、おしゃれって思って、しかも斬新って、音が斬新って、まあ、音楽評論家ではないので、そんなに過剰に反応しないでください。はい。音楽評論家ではありません。僕はコーヒー評論家ですけど、音楽については全くの無知に近いので、批判をね受け付けておりません。はい。ライさんっていうね、レイに3、賛美歌の3って書いてライさんって読むんですけど、ライさんっていうねバンドがねすごいおしゃれで、ちょっと聞いてみてほしい。 YouTube でね音楽流すことはちょっと違法というか著作権の問題でね、ダメなんですけど、ちょっとね、皆さん、アワとか、Spotify とか、Apple Podcast、Apple Music とかで、聞いていただきたいですね。すごいね、まだまだ発掘されてないのかな、どうなんだろう。僕が知らなかっただけなのかな。この動画を見ているみんなは知ってるんですかね。そういうね、音楽とか探し回ってる一日が今日休日でした。はい、すごいね。楽しい一日になりました。ということで、今日は何について喋るか、いつもね、もう毎回動画見てくれている方々は分かってると思うんですけど、コーヒーについて、コーヒーの派生のフレーズを一つ取って喋ってます。つまり、コーヒー味わいとか、コーヒー焙煎とか、コーヒー食べ合わせのデザートみたいなね、喋り方をしてるんですけど、今回のね、YouTube 動画は、コーヒー保存です。コーヒー保存。皆さんはどうやってコーヒー豆保存しているでしょうか？僕はですね、こうやって保存してます。っていうのも、なんでかっていうと、瓶の中に入ってるのは、外気にね、さらされないため、 そしてコーヒー豆自身が発生させている炭酸ガス、まあ、コーヒーを入れるドリップするとね分かると思うんですけど、コーヒーをドリップするとコーヒーからねあの炭酸ガスが発生してぷくって膨らむんですよね。そのね膨らみのコーヒー豆から発生する炭酸ガスが抜ければ抜けるほど劣化した酸敗したコーヒーって言われるようになります。酸敗したコーヒーって何かというと、酸味、美味しい酸味ではなくてまずい酸っぱさがね、あの表現されてしまうので、そういうのをね、防止するために外気にも触れないし、中からの空気も出ない。そんなね、密閉された瓶に、保存をね、コーヒーをしているんですけど、これね、この状態、コーヒー豆、を素で瓶に入れている状態、これはね実はね50点くらい、保存の仕方で言ったら50点、これはもう100点にするにはどうしたらいいのっていうねあのお話なんですけど、実はもっとねすごい、なんだろう、すごいすごいというかいいね保存の仕方はあります。それがなんと、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。こうやってコーヒー豆をカフェで買ってきましたの状態の袋あるじゃないですか。だいたいねこの袋自体にもね、あの密閉するシステムがついてまして、密閉して外気からの空気はシャットアウトして、中からの余分な炭酸ガスだけを、このちっちゃいね、見えるかな?このちっちゃい穴から出すっていうね、仕組みがね、取られているんですけど、このすごくよくできたコーヒー豆を保存している、商品として保存している袋のまま、置いておくのも全然 OK だと思います。OK だと思うんですが、それでもまだ50点。まだ50点。瓶の中に移し替えて置いとく。これも50点。100点になるにはどうしたらいいかというと、どうしたらいいんですかってね、よく聞かれるんですけど、瓶と袋ありますよね。この瓶の中に袋ごと入れてください。やってみようかな。これです。瓶の中に袋ごと入れている状態。これが100点満点のコーヒー豆を新鮮に保つための、言い換えればコーヒー豆を長時間長く美味しく飲める状態にするための工夫された保存の仕方でございます。これが100点満点。これでね、直射日光に当たらなければ最強に最高です。こういうね、あの保存の仕方をね、していただければカフェオーナー的にはとても嬉しいんですけど、まあなかなかね難しいよね。瓶に入れる瓶自体を自宅に置いとくっていうのもね、なかなか場所取るし難しいことだと思うので、買ってきた袋の状態のまま、ちょっとボロボロになっちゃうんだけど、買ってきた袋の状態のままどこかに直射日光に当たらないところに置いておく、これがね、いい保存の仕方だと思います。はい。でね、焙煎してから、大体ね、コーヒー屋さん、こだわったコーヒー屋さん、僕のね、カフェでもそうなんですけど、こだわったコーヒー屋さんって、焙煎した日にちが書いてあるんですよ。焙煎した日にちを書いてないコーヒー屋さんは、あるけどね、うん。焙煎した日にちが書いてあるんですけど、この焙煎した日にちから、1週間は、常温でいいです。そのまま飲んでください。ドリップしてそのまま飲んでください。けど2週間目はね、冷蔵庫に入れてください。冷暗所って言ってもいいのかな、いいのかな、冷蔵庫に入れてください。そして3週間目過ぎたあたりから、もうコーヒーはだいぶ悪くなってきているので、冷凍庫に入れてください。これがコーヒー豆を長時間長い間美味しく飲むことができる 工夫ですね、工夫された保存の仕方かな、うん、そうすることによって美味しくね飲める時間が長くなるので、まあ楽しんで効率よく安上がりで飲むことができるので、ぜひねコーヒー豆を保存するタイミングはこう直射日光に当てない、空気にさらさない、これがベストですかね。まあ冷蔵庫冷凍庫に入れたとしても、こう冷蔵庫から取り出した時にが常温のこの空間に取り出した時に結露がね発生すると思うんですよ。その結露に当てない、うん、難しいですね、はい、その結露に当てないっていうね、ちょっと注意点はあるんですけど、そういうね保存の仕方をぜひしてください。でコーヒー豆の状態で保存するのがいいのか、コーヒー粉の状態で保存するのか、保存するのがいいのかっていうねお話がありますが、もうこれは当然豆の状態で保存してください。豆の状態で保存すると粉の状態よりも外気に触れる表面積が、まあ当たり前ですよね、外気に触れる表面積が少ない豆の状態だと少ないので、豆の状態のまま、いちいちね、いちいちって言っちゃうのもどうかと思うけど、いちいちね、ドリップするたびにコーヒーミル、コーヒーグラインダーですね、コーヒーグラインダーにさらして入れてコーヒー豆からコーヒー粉にしてドリップするっていうね手法をね、流れをね作っていただければ、もうコーヒーマスターの道の一歩ですよ。本当にコーヒーのね保存の仕方から勉強したと言っても僕は過言ではないので、どれだけ美味しい、どれだけドリップをめちゃめちゃ練習したいから、コーヒー豆を美味しい状態でどれだけ長く保存しておけるかっていうねことはね勉強してきたので、これこのねなんだろう、常温、冷蔵庫、冷凍庫、瓶の中に袋のまま入れるっていうね、状態はね、やってもいいかもしれない。うん。それは勉強してもいいかもしれない。これは今回覚えて帰ってほしいです。はい。覚えて帰ってほしい。それでね、カフェに置いてあるコーヒー豆、袋のまま瓶の中に、瓶の中に袋入った状態じゃないじゃんって言われそうなんですけど、そりゃそうです。すぐなくなるので、これは当然ですね。当然のことじゃないけどね。うん。すぐお客様に消費されるので、1週間以内、いや、3日4日以内でここの瓶のものは全部消えるので、僕はね、そこまで保存状態をよくしなくても3日4日でお客様に飲まれてしまうのなら見栄えの方を重要視しているだけですね。はい。で、その代わりね、自家焙煎はね、毎日のようにやっているので、そこはね、そこはドンとお任せください。はい。そう、ドンとお任せください。はい。だからそんなね、コーヒー豆の保存の仕方のお話でした。今日はここまで聞いてくださり、ありがとうございました。やっぱりね、まとめとして、やっぱりね、コーヒー豆の袋の状態をコーヒーの瓶、キャニスターですね。キャニスターの中に入れる。そして冷蔵庫に入れる。なんてことができますか、皆さんは。できないですよね。僕もできませんでした。はい。そういうね、理論値のね、話を、理論のね、話をね、すれば、夢は膨らむんですけど、実際の生活において、これ一番小さい瓶なんだけど、100均で一番小さい瓶なんだけど、このちっちゃい瓶を、最初の瓶を、冷蔵庫の中、または冷凍庫の中に、普通のご家庭の方は入れておけるかって言われたら、入れておけないですよね。はい。入れておけないと思うので、そんなに無理してコーヒー豆に愛を注力することはなくてもいいと思います。けど、それだけのね、コーヒーの長持ちをさせる方法はいくらでもあるよっていうね、ことは今回覚えて帰ってほしい。ぜひ、ありがとうございました。うん。でね、 今日のトークの感想なんですけど、やっぱりねオタクですね僕。コーヒーオタクなので、まあコーヒーマスターの前にコーヒーオタク、コーヒーについての知識をめちゃめちゃ欲するオタクなので、早口になっちゃうね。もしかしたら聞きづらかったかもしれない、リスナーさん、もし視聴者さん聞きづらかったかもしれないですけど、これだけで熱意がたったね15分くらいの動画なんですけど、熱意が伝わればとても嬉しいなって思っているので、この熱意、あの喋りの聞きやすさ聞きづらさで高評価じゃなくて、熱意で高評価を押していただきたい。はい、今日はね、あの喋りの点数はそうだな、自分自身では30点、うん、今日みんなに言いたかったことを言えたから気持ちは100点、うん、 OK ですね。それでは皆さん、僕のねホームページとツイッターとかインスタグラムの SNS もやってますので、ぜひね概要欄ご覧ください。概要欄からね、あの僕のやってること、やろうとしてること、やってきたことがね見えてくるので、ぜひそちらもフォローしていただけたら、そしてこの YouTube もビデオポッドキャストもフォローしていただけたら、聞き続けてくれたらとても嬉しいと思うので、ぜひこれからもせいちゃんをよろしくお願いします。ということで今日はここまで聞いてくださりありがとうございました。またね、バイバイ。